杉鷹山は1751年宮崎県の高鍋藩主秋月家の次男として生まれました。10歳の時、米沢藩主上杉重貞の養子となり、その後若干17歳の若さで家督を継ぎ藩主となりました。上杉家は戦国の雄上杉謙信を始祖とする名家でしたが、鷹山が藩主になった当時は全盛期の8分の1まで領地は縮小されていました。それにもかかわらず大家臣団を維持し、古い格式をそのまま踏襲していたため極めて深刻な財政難に陥っていたのでした。鷹山が藩政改革の決意を表明し、白子神社に祭祀を奉納しているところです。
受け継ぎて国の司の身となれば、忘るまじきは民の父母。受け継ぎて国の司の身となれば、忘るまじきは民の父母。藩主就任以来、私の政治の姿勢と目標はこの歌に尽きる。私には民の父母として尽くす使命がある。改革の根底に据えるものは領民への愛だ。富むべきは藩民であり藩ではない。
そんな本当か。
この難局を乗り切るためには君臣が一体となり大倹約をする以外の道はない。これからその具体的方法について述べる。文四郎、読み上げよ。
は。一つ、祝い事をすべて延期すること。一つ、行列は減員すること。一つ、邸内では木綿の衣類にすること。一つ、食事は一汁一菜にすること。一つ、奥女中は9人に減らすこと。以上です。
よし、皆の者、意見があれば遠慮なく申し述べよ。
これはひどい。
今まで積み重ねてきた上杉家の名が汚れる
んだ。そうだ。
恐れながら、家臣一度に今以上の倹約を仰せつけられるからには、親方様ご自身のご倹約がなくては志摩は従わないと思います。
もっともである。私の生活費は1500両だそうだが、これを200両に減らす。
今の8分の1だ。
親方様は九州の小藩から養子に入られた方です。しかもまだ17歳のご若年、このような思い切った改革をお勧めになると、それでなくても文句の多い米沢のご重臣は親方様を廃止立て祭るかもしれませんぞ。
それも覚悟している。しかしこの際はっきり言っておく。この春のりを米沢藩主の座から追うか追わぬかは、米沢藩の家臣にその資格があるわけではない。
誰にあるのだ。
私が藩主として適当でないと裁けるのは米沢藩の領民だけである。
それから2年後、鷹山は初めて江戸から米沢へ入国いたしました。それまでの上杉家の行列は謙信時代そのままに、鉄砲隊を先頭に1000人近い大行列で、上杉家の後進として有名でした。しかし鷹山はそういう威風を一切排しました。当然皮肉を言う江戸藩士も多くいました。
着ているものは皆粗末なもめ、まるで古事記の行列だよ。
天におわす謙信公はさぞやお嘆きを。共に加えられなくて よかったよ。
親方は馬鹿な改革を実行する気なんだ。どうせすぐに追い返されるさ。
雪の降る中、鷹山一行は板谷峠に着きました。
ご到着、謹んでお喜び申し上げます。案内役の北沢でございます。
寒いところを待たせたな。厄介をかける。
北沢さん、親方様の宿所はどこです？
それがお泊めする宿がないのです。
何？それはどういうことか。
私どもが本日ここに着きましたら、この板屋は廃村同様になっていました。
なぜだ？まさか税の重みでいなくなったというわけでは？
その通りでございます。宿は逃げていった百姓たちが家財を持ち去り、荒れ放題になっています。
おお、なんということか。
しかし1ヶ月も前に言い渡してあったのだ。城の五重役方は何をしていた？親方様への嫌がらせか。
も、申し訳ございません。
もうよい。それ以上北沢を責めるな。北沢、みんなで野宿をしよう。
は？
宿場の窮状はよくわかった。今夜は私も野宿をする。焚き火を囲んでみんなで語り明かそうではないか。北沢、酒はあるか？
ございます。酒だけはふんだんに。
うん。火が燃えたらその酒を全員に振る舞ってくれ。少しは体が温まるだろう。
翌朝、一行は板谷峠を下り、米沢城へと向かいました。鷹山はカゴの中から出迎えの農民の様子を見ています。
なんと正気のない表情なのだろう。まるで疫病神を迎える目だ。
事実、領民たちは新藩主様は疫病神だと思っていたのでした。徹底した改革をなさる藩主であると噂されていたのです。そして徹底した改革とは徹底的に絞られるとしか理解できなかったのでした。
ここ米沢では土地もそして人々の心も死んでいる。果たしてこの土地を、人々を生き返らせることが私にできるのか。米沢もこのタバコ盆の灰と同じだ。ここに何か種をまいても育つのだろうか。改革などとても無理なのではないか。私は甘すぎたか。
なんとこの冷たい灰の中にの残り火が。この残り火から火がつくだろうか。
親方様、どうかなされましたか？
火がついたぞ。みんな、この炭火を見てほしい。
それがどうしたのです？
私は昨日初めて米沢に入り野宿をし、今朝沿道の光景を見て正直申して絶望しかかかっていた。この米沢を改革することは私にはとても無理だと。そしてタバコ盆の冷たい灰を見て、この国はどんな種をまいても何も育たぬ灰の国ではないかと思った。しかしこの冷たい灰の中に火種があったのだ。私はそれを火種に新しい火をつけてみた。火はついた。私はこれだと思った。 どんな冷たい灰の国にも火種があると、そう、その火種こそがお前たちなのだ。火種であるお前たちに新しい炭火をつけてもらいたい。新しい炭とは米沢の藩士であり藩民だ。その中には濡れた炭も湿った炭もあるだろう。簡単に火はつかぬかもしれない。しかしなんとかお前たちで改革の火を燃え立たせてほしいのだ。私たちの改革に反対する炭はたくさんあるだろう。そういう炭たちはいくら吹いても火はつくまい。しかしその中に一つか二つ火がつく炭があるかもしれぬ。私は今それを信じる以外ないのだ。お前たちの胸に燃えているその火を心ある藩士たちにつけてほしいのだ。その火はいつかきっと大きな炎となって大きく燃え上がるだろう。どうかよろしく頼みたい。
親方様、その日を私にください。
その日は改革が達成するまで絶やしません。
家に大切に保存しておきます。
ありがとう。
新しい炭に火をつけます。
改革が達成するまで絶やしません。
私の胸に火は藩士藩民に移します。